続いてメッセージに入ります。今日の説教の中心となります聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書6章45節から56節です。第3版の聖書ですと新約の77ページ、新改訳2017版では78ページになります。このところを朗読していただき、その後に広岡先生から向かい風が吹いても題してメッセージを取り継いでいただきます。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書6章45節からです。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。それから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついた。そしてその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ、病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒された。以上です。
改めましておはようございます。連休に入っておりますので、帰省されて礼拝に参加されている方もおられます。心からお一人お一人を歓迎いたします。とても風が昨日強くてですね、せっかくダンパラのキャンプ場がオープンしたそうなんですが、テントが2張りぐらい飛ばされたというニュースがありましたけれどもね、はい。今日も風にまつわる箇所ではありますけれども、ご一緒に聖書を見ていきますが、まずは共にお祈りをしてですね、御言葉に聞いていきたいと思います。心合わせて心主に向けてお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、もう一度主の尊い御名を心からあがめます。また全世界で誠の主であるあなたの御名が今日も褒めたたえられますように。神様、季節が日々変わっていくことを感じています。桜の花も満開になりました。暖かい春を感じております。またどうぞあなたのぬくもりによって、そのご愛によって、私たちの心をこの朝解きほぐしてくださって、御前に心を開くことができますように、御霊様が導いてください。連休の休みの最中にある方もおられるかと思いますけれども、しかし私たちはただ体を休めるだけでは取ることのできない疲れがあることも覚えます。自分の罪から来る疲れであったり、また解決しない不安の中に心が 疲れたままであるということがあるかもしれません。どうぞ羊飼いなる主が私たち羊をあなたの身元で居こわせてくださって、あなたのその御言葉を通して、その心の糧を通して私たちを養って休ませてくださいますようにお願いをいたします。先週パンと魚の奇跡の箇所でしたけれども、その御言葉に応えて私たちに与えられているもの、それをもう一度見つめ捧げるという内容でしたが、本当に御言葉に応えて先週1週間もあなたのために、教会のために、見えるところ見えないところでご自分の賜物を捧げてくださった兄弟姉妹があることを感謝いたします。神様、どうぞお一人お一人の労を顧みてくださり、また私たちの捧げるその力や時間やあなたから与えられた能力をどうぞ幾倍にも祝福してくださって、あなたのご栄光のために、また宣教のために豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。神様、また今日は憲法記念日でもあります。特に憲法をめぐり、あるいは九条をめぐっていろんな議論、また複雑な議論もなされていることであります。その中で時の総理大臣の過去の発言など気になるところもございます。あるいは戦前回帰のような流れがあると指摘する専門家もおります。こうした中で私たちが改めて平和を考えること、何よりキリスト者として御国の支配、愛の支配、平和の支配について心を巡らすものである、ものとして歩むことができますように。そして憲法を大事にしながらも、何よりも権威ある神の教え、神の御言葉に聞き従う私たちとしてください。神様、為政者たちのために祈りなさいとおっしゃいます。どうぞ政治家一人一人覚えて私たち祈る、そのようなものでありますようにも導いてください。神様、この連休の中で昨日のような強風もありましたし、いろんなトラブル、また移動も多くありますから、神様がどうぞ一人一人をその安全をお守りください。また久々に友人や知人、そして家族との交わりを楽しむ方もおられることと思いますが、どうぞ主がその交わりを祝福してくださいますようにお願いをいたします。またこうした時にあっても病と闘っておられる方、また家族を支えておられる方、そういう兄弟姉妹もおられます。主がどうぞこの朝も新しい力を与えてくださって、どうぞ主にあって心を強く持つことができるように助けてください。神様、御言葉を感謝します。あなたの御言葉は私たちの道の光です。どうぞ神の言葉を神の言葉として聞く信仰を増し加えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは、勘違いしたりとかですね、あるいはその勘違いを通してこう怖い目にあったとかですね、そういう経験はあるでしょうか。で、私もなかなか勘違いの多い人間なんですけれども、今住んでいるところにですね、1年前にこう引っ越してきたわけですが、夜の11時近くにですね、引っ越してきたばかりの時に、その私たちが住んでいるそのアパートの一室ですね、引っ越してきたばかりの時に、夜中もう10時11時ぐらいだったと思いますが、ピンポーンとチャイムが鳴ったんですよね、玄関のチャイム。いや、まだ引っ越してきたばかりだし、町の様子もよくわからないし、いや岡部さんや畑中さんが何か用事あるのかなとかですねいやでもそんなわけはないだろうと思ってですね、でも何回もまたピンポーンで家族全員こう取り乱すわけですね で何回もなるんで、お父さん見てきて、いやちょっと眠いからちょっとここはテル行ってくれないかとかよく分かりませんけれども、まあ、結局ですね、娘のスマホの、まあ、着信音っていうかですね、なんでそんな音の設定にしているのかっていうことなんですけれども、でもこっちはもう相当ビビってますから、もう怒り方も激しくなってですね、ふざけんなとか言ってですね普段あんま言わないですけども、ふざけんなとか言ってですね、まあ、そんな1年前の出来事を思い出しているわけですが、まあ、こうした勘違いというのはですね、まあ、無事で済めば、まあ、笑い話になるわけですけれども、まあ、今日の弟子たちはイエス様を幽霊と見間違えたっていうんですね。そしてやっぱりこう怯えたわけですね。まあ、なんということかと思いますけれども、まあ、そういう出来事があった、またある意味ではそういうシチュエーションがあるわけですね。しかしそのように、そばにある、そばにいてくれるはずのイエス様、またそばにあるはずの恵みをですね、私たちこう見間違えている、あるものがないもののように見えてしまう、まあ、それは、まあ、とても残念なことですし、もったいないことですね。まあ、今日この箇所から改めて、まあ、私たちの信仰を点検していきたいと思います。で、子どもたちへのクイズ、子どもたちには紙も配っているんですけれども、クイズが2つあります。イエス様は人々を帰らせた後、人々をまあ解散させた、帰らせたわけですが、その後どこに行って何をしたか、イエス様ですね、46節見て答えてください。また2つ目、イエス様はなぜ弟子たちの船のそばを通り過ぎようとしたのか、まあ、今日の御言葉、さっきみんなで読んだ今日の御言葉にもありましたけれども、イエス様はどうして弟子たちの船のそばを通り過ぎようとしたのか。まあ、このことについて特に考えてほしいと思います。では早速45節をご覧ください。45節ですね。ここにそれからすぐにとある、まあ、つまり前回見ましたが、パンの奇跡が行われた後、そのすぐ後ですね、イエス様は弟子たちを無理やり船に乗り込ませて、向こう岸に行かせて、そしてご自分は群衆を解散させておられた。まあ、弟子たちを無理やり船に乗せて先に行かせた。で、群衆というのはパンの奇跡、まあ、5000人以上の人が集まっていましたから、その5000人をイエス様は解散させておられた。で、無理やり弟子たちをとありますけれども、まあ、無理やりというのは、まあ、弟子たちがですね、さすがに、いや自分たちも最後まで手伝いますと、イエス様だけにそれを群衆を解散させるの大変だから、私たちも手伝いますとですね、まあ、そういう、まあ、なかなか譲ろうとしなかったということだと思います。まあ、それにしてもどうしてイエス様はなんかこう急かすように、まあ、しかも無理やりですよね、弟子たちを先に行かせようとしたのでしょうか。で、これヨハネの福音書を見てみると、まあ、マルコの福音書に出てこないんですが、ヨハネの福音書の方を見てみるとですね、先ほどのパンの奇跡を目の当たりにした群衆、大勢の人々がイエス様すごいと、そしてイエス様をユダヤの王様として担ぎ上げようとしたと書いてあるんですね、ヨハネの福音書には、まあ、熱狂したわけです。なんとすごいお方だと、このお方だったらローマ帝国の支配から私たちを救い出してくれるんだと。でもそれは的外れの期待なんですね。イエス様は別にユダヤの王様としてではなくて、ローマからの解放ということではなくて、私たちを罪や悲惨や生きづらさとかですね、 生きがいのない人生とかですね、そういうものから解放してくださるわけですよね。あるいは死から解放してくださる。そして一つの地域に限定されている王ではなくて世界の王として来られたわけですね。だから群衆たちの反応というのはそういう意味で的外れでした。で同時に人々は、イエス様の側近であるこの弟子たちですね、12人の弟子たち、いつもそばにいるわけですから、彼らもですね、彼らのことも、一緒に担ぎ上げようとするわけですよね。よし、君は何々大臣だとかですね、ペテロさんはこういうことしてくださいとかですね。でイエス様の弟子たちも、それに乗せられて有頂天になる可能性があった。皆さん弟子たちのことよく知ってると思いますけれども、割とこう調子に乗りやすいわけですよね。調子に乗りやすいわけなんです。ですからイエス様はそういう混乱を避けようと、特に弟子たち勘違いしやすいですから、混乱を避けるために無理やりここで彼らを行かせた、彼らを行かせた。そしてイエス様は群衆を解散させた後に祈るために一人で山に向かわれました。クイズの一つ目の答えですね。イエス様は群衆を帰らせた後に祈るために一人で山に向かわれた。忙しく働かれる中で父なる神の前に静まり、イエス様も祈る時を必要としていました。この時のイエス様にとって、何を祈っていたかというのははっきり記されてはいませんが、でも私は思うんですね、イエス様ご自身もやはり周りの声に流されたりとか、この世の名誉に惹かれたりする、そういう誘惑をイエス様も実際これまで味わっているわけですよね。もちろん罪は犯さないけれども誘惑はあるわけですよね。ですから祈りの中でやはりそうした声、名誉に惹かれるそういう気持ちも踏みとどまっていく、何より神の御心を知っていく、また御心に従う力も祈りのうちに備えられていく、そういう時間を必要となさったわけですよね。そういう意味で私たちの祈りはどうでしょうか。忙しさ、慌ただしさの中にあってですね、この1ヶ月を振り返って祈る時は十分に保たれてきたでしょうか。もしですね、何かこう周りの声に流されてしまいやすい自分がいるなとか、御言葉の教えよりも何かこの世の評価とかですね、この世の名誉に自分は何かこだわってきたなとかですね、あるいは一生懸命仕事をしている、一生懸命勉強してきた、でもやる気が、何かですね、やりがいとか生きる意味とかですね、そういうものが何かこう見失いかけているな、もしかするとそれは十分に祈りの時を持てていない印なのかもしれませんね。私たちの祈りはどうだろうか。働きの合間にこうして祈るイエス様の姿からですね、私たちもまた続けて教えられたいと思います。さて一方、その頃船に乗った弟子たちは、湖のですね、湖の真ん中あたりまで進んでいた。47節をご覧ください。夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。47節ですね。ところが強い向かい風にあって、弟子たちは船をこぎあぐねていた。 どうにかこう前に進もうとするんですが、もう向かい風が強烈に吹きつけてですね、真ん中から進めないんです。でこのガリラヤ湖には、時々突風が吹いたと、船が横転するようなですね、こう船がひっくり返るようなこともあったんだそうです。思い返せばですね、4章にも嵐にうろたえる弟子たちの姿が出てきました。しかし考えてみると、もともと漁師であるペテロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネにとって、ガリラヤ湖は知り尽くした場所です。彼らの知識や経験の中で突風に対処する方法も心得ていたはずです。けれども時にそういう経験を超えて、また知識も及ばない出来事が襲ってくることもあるわけですね。いや、むしろそうした経験や知識がかえって不安や恐怖を大きくするということもあるでしょう。知っているだけにですね、これはやばいとですね、そういうこともあるわけですよね。このように弟子たちは、夕闇の中で疲れを覚え、不安を覚え、途方に暮れていた。ところが彼らは決して孤独ではないんですよね。48節のように、その向かい風にあおられる弟子たちの船をイエス様はご覧になっていた。48節です。弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見てと、イエス様ちゃんと見ていらっしゃるんですよね。山で祈っていたとはいえですね、何か林の奥にこもっていたというわけではなくて、船をはっきり見ることができる高台におられたんだと思います。また月明かりによってですね、船も見えたんだろうと思います。そして向こう岸へ送り出したあの弟子たちが無事に到着できるかどうか見つめながら、やはり祈っておられたのだと思うんです。イエス様ちゃんと見守ってくださる方です。前に進めないで苦労したり、闇に包まれて不安を覚えたり、疲れて力を失いかけている、そういう弟子たち、私たちを放っておかれない。そのことを私たちここからしっかり覚えたいですね。そして48節、彼らのところへ行かれた。ただ見守るだけではなくて、風が吹き荒れるその湖の上を近づいてくださった。そばにいてくださる神様ですね。ある意味で私たちの人生の歩みも、時に向かい風にあおられる、行き詰まりを覚えることがあるのではないでしょうか。新年度が始まってですね、ちょうど1ヶ月が過ぎたあたりですけれども、私も昔のことを思い出すんですよね。私はこう希望した高校に入った、受験勉強も私なりには頑張ってですね、希望した高校、札幌の高校に入った。しかし新しい環境に馴染めないで、それからとても辛い時期をしばらく過ごしました。不登校という期間を過ごしました。そんなふうに私たちはいろんな形で行き詰まりを覚えることがあるんだと思います。皆さんはいかがでしょうか。でもイエス様はちゃんと見守っておられる。 私たちのそばにいて、その向かい風を必ず乗り越えさせてくださるお方です。もちろん自分の罪が原因でですね、いろんな問題があるならば、もちろん私たちは悔い改めなければいけないし、もちろんそこにはいろんな痛みが生じますけれども、でもイエス様はどっちにしてもですね、向かい風をそばにいてですね、一緒に乗り越えてくださるお方です。乗り越えさせてくださるお方です。では弟子たちはここでどういう経験をするんでしょうか。この48節を見ていて、48節をですね、よく見ていて、私自身、心を惹かれながら、また不思議だなと思うことがありますね。48節のイエス様はそばを通り過ぎるおつもりであった。いや、彼らのところに行かれたと。しかも歩いて、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。船なかったんでしょうね。船ないから歩いていくかというのはイエス様にはできるわけですよね。で、その次もとても興味深い。そばを通り過ぎるおつもりであった。皆さんはこの言葉を読んで、どのように感じるでしょうか。またどのようにお考えになるでしょうか。なんか意地悪な感じもしますよね。こう自分たちは風でこう必死なわけですけれども、そこをどうもみたいな感じ、やってますねみたいな感じで、ご自分を歩いていくっていうのは、ちょっと意地悪な感じにも見えてしまうかもしれません。でもそうではないんですね。で、ある学者は、イエス様はここで、ご自分が神であることをお示しになっているんだと説明しています。神であるご自分をこう、権限というかですね、表している、示している。で、皆さん、旧約聖書を見ると、実は、主なる神様が、信仰者たちのそばを何度も、こう通り過ぎたということが伝えられているんですね。例えば誰でしょう。神様から戒めを与えられた後、主の栄光がモーセのそばを通り過ぎたとか。で、その時神様は、私の栄光は通り過ぎるから、その間それを見ないようにしなさいとおっしゃった。もう見たら死ぬぐらいのですね、輝きとこう清さがあるわけですよね。また預言者エリアが神様の声を聞いた時も、主なる神はそのエリアのところを通り過ぎたと書いてある。ですから、通り過ぎるというのは、もともと私たちは神様の前に正面向いて立つことはできない。で、そういう私たちに神ご自身が生きておられることを鮮やかにお示しになる、そういう時になさったのが通り過ぎるっていうことですね。それでイエス様はこの時に、ご自身が神であることを示すためにですね、もう水の上歩いてる時点で神じゃないかって話ですけれども、でも弟子たちに同じことをなさった。つまりそれは単なる超能力とかそういう話ではなくてですね、旧約聖書で描かれてきたというか、旧約聖書で民を導いてきたあの目に見えない神様が今ここにおられるんだと、そういう神ご自身であることを示している出来事なんだと、とても説得力があるというかですね、そうなんだろうなと思う、そういう解釈です。ただその上でですね、私はやはりイエス様にはもう一つ大切な意図があったんだろうと思うんです。今のことは今のこととして。 でもそれだけではなかったんだろうと思うんですね。でこれクイズの2つ目の答えですが、イエス様はなぜ通り過ぎたのか。それは弟子たちの信仰を引き出そうとなさったということなんですね。弟子たちの信仰を、彼らの信仰をイエス様は引き出そうとした、まあ、呼び覚まそうとしたと言ったらよいでしょうか。彼らは、ここでのポイントはですね、弟子たちだけで行動しているわけですね。で今までそういうことはほとんどなかったんです、まあ、例外はありますけれども、弟子たちだけで一緒に行動するというのはほぼなかった。イエス様が常に一緒だったわけですね。でもここではイエス様はあえて弟子たちだけで行かせた、まあ、もちろん先ほどのようなですね、事情はあるけれども、混乱を避けるということはあるけれども、でもそれだけではないんですね。弟子たちだけで行かせて、彼らの信仰をいわば育てていく、彼らの信仰を呼び覚ましていく、引き出していく、まあ、そういう意図があったんだろうと。つまり離れているようで、でもイエス様はいつも近くにおられるんだということです。実際山でも目を注いでおられたし、祈っておられたし、そしてここでもいないようで実はそばにいるんだと。そしてさらに、この直面している事態の中で、この状況の中で、イエス様により頼むという信仰が引き出されるように、あえてイエス様がいなかった環境の中でですね、しかしイエス様に頼る、そういう信仰が引き出されるように。そして恵みに生きる、そういう力強さを味わえるように。イエス様はこのような信仰を彼らから呼び覚ましたい、引き出したいと。で皆さん、そのためには何でも手助けすればいいっていうもんじゃないんですよね。まあ、適切な距離っていうのがやっぱ必要になってくるんですよね。でそれは子育てをイメージすると分かりやすいんだと思いますが、まあ、例えば子供が自転車の練習をすると、まあ、うちの子も自転車の練習をしましたけれども、まあ、最初は手取り足取り教えます。もう体をガチッと掴んでですね、でもそのうちに親は距離を取ってですね、まあ、ずっとそうするわけ、近くにいるわけにもいけませんから、まあ、距離を取ってですね、子供がこう自分で自転車を漕げるように見ていく。でお父さんちゃんと掴んでるよ、押さえてるよって言いながら、いや実は話してるんだよとか言いながらですねまあそうやってある時からは一定に手を離していかなければいけない。まあそうじゃないと一生自転車なんか乗れないわけですよね。ですからある時点から親は簡単には手助けをしない。まあ、それと同じことです。それと同じことです。そういう段階に弟子たちは今いるんだということです。私たちのうちからイエス様に対する信頼が引き出されてこなければいけないんです。で、そのためにイエス様は丁寧な関わりをしておられるんです。手を離す、ある程度距離を取るというのも実は丁寧な関わりなんですよね。まあ、それは子育ての話もやっぱり同じなんですけれども、イエス様は本当に丁寧に関わっておられるんです。もう弟子たちに本当に丁寧に関わっておられるんです。私たちが育つためにですね、まあ、本当にこう丁寧に関わってくださるお方なんです。まあ、そのようにイエス様は彼らのそばを通り過ぎるおつもりであった。もちろん彼らがイエス様助けてくださいと言ったならばすぐに駆けつけたでしょう。しかし49節の通り、イエス様湖の上を歩いていた。それを見た弟子たちは 幽霊だと思って、まあ、すっかり動転してイエス様に助けを求めることさえできなかった。たとえイエス様であっても水の上を歩くことができるなどとは思っていなかったんでしょう。その意味で弟子たちはイエス様のことをまだよく分かっていませんでした。ただパンを増やせる人とかですね癒せる人ぐらい、分かっていることもあったけど分かっていないことも多かった。水の上を歩くことなどできるはずはないと。それゆえ本当にそばにいてくださるイエス様を見ることができなかった。そのお姿は見ていながらでも見えていないっていうことです。目は見てるんですけれども、でもそこにイエス様はいないんだと思ってるんです。そこにはイエス様はいない、我々のそばにイエスはいない。それが不信仰というものでしょう。イエスが見えていない、恵みが見えていない。それでイエス様はすぐにお声をおかけになった。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。イエス様すぐに声かけてくださったわけですね。怯える弟子たちへの思いやり、また頼もしさがこの言葉に表れていると思います。そしてイエス様が船に乗り込むとたちまちあの風は止んだ。不思議ですが風は止みました。吹き荒れる向かい風と、また弟子たちの心に吹いているですね、その臆病風も、まあ、同時に沈めてくださった。まあ、イエス様そのように私たちの嵐、向かい風を止めることができるお方だと、私がいると、恐れることはないと、しっかりしなさいと、まあ、今日も私たちに話しかけているわけですね、語りかけているわけですね。まあ、皆さんの中にも今日ですね、全然問題ありませんみたいな顔しながら、まあ、でも実はここに座りながらあのことが気になってるとかですね、心が騒いでいる、まさに心の中に向かい風があるとかですね、いや現実にもこう向かい風が吹いている、まあ、そういう方がいるかもしれません。でもイエス様が共におられる、それに私たちは気づいているだろうか。またそのお方がどういうお方かちゃんと分かっているだろうか。いやもちろん風はある、いろんな試練はある、でも私たちが見るべきはそれ以上にそばにおられるイエス様ですね。そしてその方がどういうお方なのかを知ることが大事です。そして私たちはイエス様がいるから大丈夫なんだと、この嵐も乗り越えられるんだと、私たちはいつでも信仰によって立ち上がることができるんです。そうですよね、いつでも私たちは信仰によって立ち上がることができる。このイエス様の言葉をですね、心に本当に刻んでおきたい。で53節を見ると、まあ、改めて弟子たちの堅くなさがここで指摘されている。あ、52節ですね、まあ、これは著者であるマルコがこう書いているわけですね。彼らはパンのことを理解せずその心が堅くなになっていたからである。つまりパンの出来事を体験しながらイエス様のことをまだよく分かっていなかったんだとマルコは書いているわけですよね。ただおそらくイエス様としては弟子たちのこうした固くなさ、 不信仰を浮き彫りにするという意図もあったんでしょう。だからあえて一緒には行かないで見守ったということでしょう。そしてこのように堅くなさが明らかにされるのは、何かこうダメ出しを食らっているようにも見えてしまいます。だからお前は不信仰なんだとかですね、だからお前はクリスチャンになってもまだまだダメなんだとかですね。でもそうじゃないんです。ここではむしろ鈍い者たちにも主の憐れみは深いんだと、主はなおも共に歩んでくださるんだと、なおも私たちのその鈍い心を開いてですね、溶かしてくださって成長させてくださるということをここで示しているわけですね。これは弟子たちの成長のストーリーなんです。そしてイエス様はご自身はですね、だからお前らどうしようもないなっつって12人を来週から5人に減らすぞとかですね言わないですよ、そんなことは。そうではなくて、見守りながら適切な距離も取りながら信仰を引き出しながら彼らを成長させていく。ここでむしろ覚えたいことは、確かに堅くなさ、それは自覚する必要はあるかもしれません、ありますけれども、でも鈍い者たちにも主の憐れみは深い、なおも共に歩んでくださる。ペテロはさっき私のこと幽霊と言ったよなとかですねその後の船のやり取りもちょっとこう興味がありますけれどもどこが幽霊じゃとかですね、まあイエスもこう思ったと思いますけど、でもだからといって見放すということはないわけですね。これちゃんと見なさいと、手も足もあるだろうとか言ってですね、主はなおも共に歩んでくださるんです。私たちの凝り固まったですね、まあ、この世の価値観とかいろんなものでこう鈍くなっている心とかですね、それをこう解きほぐそうとしてくださっているわけですね。イエス様は固くなな者たちであってもご自分から見放すということは決してありません、まあ、聖書にそんな箇所一つもありません。むしろ離れていくのは人間の方ですね。どんな鈍いものでもですね、固くななものであっても憐れみのうちに寄り添い続けてその信仰を養い育ててくださるお方です。ですからその主に信頼して自分の固くなさも認めながらですね、しかしこの固くなな私を許してくださいと、そして心の目を開いてあなたがそばにいることを分からせてください、あなたの恵みが分かるようにしてくださいと私たちは祈るべきなんです。さて、どのような向かい風の中でも、どういう現実の嵐の中でもですね、私たちイエス様から目を離さない、まあ、そういう自分でありたいと思いますが、以前ある人がこういう話をしていたのを思い出しました。その方はこう言っていました。自分は毎日神様に祈っているけれども、職場の人間関係については最近ほとんど祈っていませんでした。それに気づかされましたとある人が言っていました。祈っても、この職場の人間関係については変化は起こらないだろうと決めつけていたんだそうです。その人間関係という向かい風の中にも、本当はそばにいてくださるイエス様、でもそのイエス様を見ようとしていなかったということです。でも私たちはそういうことがあるんだと思います。あることは祈るけれども、ある分野あることに関してはですね、あんまり祈ってない、まあなんか、まあ、変化は望めないかなとかですね、そこにはイエス様の恵みは、ね、なんか届いてこないんじゃないかなとかですね。でもそれは不信仰なことだと気づいたという話でした。どんな向かい風逆行の中でもそばにいてくださるイエス様から目を離さない、信頼の思いを持って助けを求めることができる、まあ、そういうキリスト者でありたいと思うんです。 イエス様は御心のままに強く吹きつける現実の向かい風も、私たちの心に吹く臆病風も、そのどちらも沈めることができるお方だからです。特に今日は、今から聖餐式に預かろうとしています。この聖餐式も、よみがえりのイエス様が確かに生きておられる、目には見えないけれども私たちと共にいてくださることを表すものです。それが聖餐式の一つの意味ですね。目には見えないイエス様を印を通して私たちは覚えることができる。そして実際に主はこの場所にいてくださる。私たちは御霊の助けの中でですね、イエス様が共におられる奇跡が今ここに起こっていることを鮮やかに思い起こして、感謝して、これからの歩みを作っていきたいと、そう願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは人として歩まれ、今は天に昇り、神の右の御座に座しておられますが、ただ私たちを見下ろす神ではなくて、その御座で私たちに温かい眼差しを注いでくださり、今日も一人一人の、本当に一人一人のすべての歩みを覚えてくださって、心配し、喜び、また祈り取りなしていてくださることを感謝いたします。神様、またあなたは実際的な助けも送ってくださるお方です。御霊を通して日々私たちのそばにいてくださるお方です。私たちが現実の嵐の中でただただ右往左往し、何も見えなくなってしまっている、しかしそこにもあなたは共におられ、共に歩んでくださいます。私だ、恐れるなと今日も声をかけてくださいます。主よ、どうぞ、ここにはあなたはおられない、ここにはあなたの恵みはないと決めつけるのではなくて、私たちの信仰の目を開いてくださって、確かに共におられる主に心の目を向けることができますように、確かにそこに備えられる恵みに目を向けることができますように。そしてあなたは、私たちが失敗しても決して見放さず、私たちの信仰をさらに養い育ててくださるお方です。本当に感謝をいたします。どうぞ私たちの歩みをお支えください。この聖餐式を祝福してください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。